もしもし、テレフォン人生相談です。
もしもし、お願いします。
はい。今日はどういったご相談ですか？
遺産の相続についてちょっとお願いしたいんですけども。
あなたはおいくつ？
64です。
64 歳。
63です。すみません。はい。
63歳。はい。
はい。
で、どなたの遺産相続？
おばあちゃんです。主人の母親です。
ご主人の母親、はい。
はい。
ご主人おいくつ？
主人はね、1年ほど前に亡くなったんです。
あ、亡くなっちゃったの。はい。
はい。
1年前。
はい。7年前に。
あ、7年前。
はい。
で、
それで、主人の父親が、父親がいるんですけども、17年前に亡くなりまして、それで、主人が亡くなるまでは、私と主人で、おばあちゃんの面倒を見てきたんですね。はい、それで、おじいちゃんが亡くなった時に、主人の兄弟が、妹二人おりまして、で、その時に、話し合いで、遺産相続についてなんですけども、父とか、父の名義は主人が見ると、その代わり、母親は俺が長男だから、俺が面倒を見るからっていうことで、遺産のお金については一切渡してないんです。なかったんですよね、話し合いで。それで、そのまんま10年間、おばあちゃんの面倒を見てきたんです。そしたら、7年前に主人が急に亡くなりまして、その時に妹たち夫婦から、誰が面倒を見るかっていう話し合いの時に、おじいちゃんが亡くなった時に、うちの主人が、おばあちゃんの面倒を見るからということで、うちの家とかそういうのを全部遺産放棄したわけだから、見るべきだっていうことで、話し合い一回持ったんですよね。で、いろんな話し合いの中で揉めてしまいまして、それで、私が最終的に全部面倒を見てきたんです。そしたら、去年ですけども、おばあちゃん亡くなったんですよね。それに亡くなって、
その
そしたら、
そのおばあさんはおいくつで亡くなったの？
93です。
あら、ご長命だったのね。
はい、ですね。
大変でしたね。
主人が亡くなってからね、ずっと一人で見てきたんですね。で、認知症で患ってまして、要介護を読んで、頑張ることもできないと。で、私も仕事をしていたもので、ケアマネとかデイサービスとか、外して使いながら、来たんです。それで、2年ほど前に、長男夫婦が、大変だからということで、同居を始めたんですね。長男と嫁と孫2人がいるんですけども、2年ほど前に、
あなたのご長男ね。
はい、そうです、私の子供、はい、が、同居を始めて、おばあちゃんとは1年ちょっと一緒に同居したんですけども、
そうすると、あなたとご長男と、ご長男おいくつ？
40です。
40 歳。ご長男は結婚してらっしゃるわけだよね。
そう
と、
です。
奥様は？
嫁さんも40ですね。
40。で、お子さんもいらっしゃるんでしょ？
はい。そうです。孫が女の子と男の子います。
何歳と何歳？
5歳と3歳です。
5 歳と3歳。
はい。
っていうことは、あなたとご長男のご家族と、で、おばあちゃんを1年半見てたと。
そうですね。はい。そうです。そういう感じで来たんですけど、去年亡くなって、妹たちから、お母さんの、おばあちゃんにね、他の遺産どのくらいあるのって言われたんですね。それで、そのどのくらい、50何万ぐらいしか残ってないと。それは、介護費用とか医療とか、おばあちゃんの兄弟、おじいちゃんの兄弟もおりましたので、冠婚葬祭とか、妹たちに来た時に使ったお金だよっていうことを使ってきたので、このくらいしか残ってないんだっていうことを示したんですよね。そしたら、向こうが怒って、そんなバカなはずはないと。その、おじいちゃんの年金、遺族年金とおばあちゃんの、1回の年金が20万弱ありましたので、妹たちはそれを計算して、1800万ぐらいあるはずだと。で、買い物費用とか、そういうのほか、半分は残ってるんじゃないかと。300万ずつの要求に来たんですね。で、私として見れば、一生懸命こうやってきて、残ったの50万しかないんだから、 残ったのを3人で分けるというふうに思っているんですけども、まあ、私もおば、主人との生活の中でおばあちゃんの年金について、通帳とかそういうのを、私は絶対指摘重要は全然してないんですよね。おばあちゃんのために使ったとか、お年玉とか、冠婚葬祭とかも、おばあちゃんのために使ってくれって言ったから、それで使ってきたんですけども、妹たちの自分では、冠婚葬祭に使うのが、おばあちゃんの国使うのがおかしいとか、小遣いは、ひ孫に、孫を子供にやるのは、見てるけど、ひ孫にやるのは、おばあちゃんの認知症を治療した私が、うまく使って、私のお金出して、おばあちゃんのお金を使うのがおかしいとか、そんないうふうなことを言ってきてまして、
はい、
こんな感じの妹たちなんですよね、
うん、
でお金についても、まあ、おじいちゃんが亡くなった時にねお金払ってないからそういうのも含めて私は、いつまでもこんな調子でいるのは嫌なので、まあはい、妹たちに遺産金の50何万の遺産分割した他に上乗せして、まあ、100万ずつ妹たちに払って、まあ、解決したいと思ってるんですけども、そういう解決の仕方でいいのかどうか、自分はどういうふうにしたらいいのかなと思いまして。
ああ、なるほどね、うん。結局あれですよね。あなたのお父さんお母さんではないので、あなたは関係ないんですよね。
そうなんです。はい。私は一切関係ない。息子たちが。
で、あなたのご主人が亡くなっちゃってて、
はい、
このおばあさんのお子さんとしては、あなたのご主人とその妹さん二人なのね。
はい、そうです。
二人なのね。
はい。
うん。で、あなたのご主人はいらっしゃらなくて、
はい。
お子さんが、ご長男と、あともう一人いらっしゃるんでしたっけ？長男と。
長男と、もう一人娘がいるんです。
お嬢さんがいらっしゃるね。
はい。
はい。
そういうこと
ということで、今日はそうしましたら、弁護士の塩野谷隆之先生がいらしてますので、あなたがわざわざ上乗せする必要があるのかどうかは分かんないんですけど、その辺も聞いていただいた方がいいってことですね。
はい。
はい、じゃあ、先生、よろしくお願いいたします。
はい、はい、こんにちは。
お願いします。
はい。確認させてくださいね。亡くなられたのがお母さんで、ご主人のお母さんですね。
はい。
で、相続人となるのが、ご主人の妹さん2人。
はい。
それと、あなたとご主人との間の、長男と お嬢さん2人、
はい、
で法定相続分でいうと妹さんたちが3分の1ずつ、
はい、
で、長男と娘が6分の1ずつということですよね。他に相続人はいないという前提でよろしいですね。
はい、
はい、亡くなられたお母さんの相続財産遺産としては、
はい、
現金預金が50万ぐらい、
はい、50、そうです、しか残っていない、
それしか残ってないんですね、
はい、そうなんです。
他に不動産とか有価証券、株式とかそういうものも何もないんですね。
あ、ないです。
預貯金だけ。
はい、
うんうん。で、その預貯金をどう分けるのかっていうような話なんですね。
そうなんです。それでね、
はい、
私が一番あれなのは、まあ、お母さんが、主人が亡くなってから揉めて、
うん、
お母さんの支出について、もう全部ノートにつけてあるんですよね。
うん、
ちゃんとしっかりやらなきゃいけないと思って。
はいはい、
でも、その前から、もう主人との話の中で、お母さんのお金は、もう、みんな、こちらの田舎に来た時に、使ったり、
うん、
子供たちに、孫とかにやって、まあ、残さないでやろうっていう話をした中で来てたんですよ。
はい。
ですから、主人が亡くなった時にももう、そんなにお金もないし、
うん、
で、それから、おばあちゃんが亡くなるまでも、まあ、ほとんど介護費用とか、
うん、
まあ、冠婚葬祭とか、そういうのに使って、
うん、
まあ、ほとんど残ってない状態だったんですよね。
うんうん、なるほど。
はい。
はい。そうするとね、遺産分割というのはね、
ええ、
あくまでその残っている財産、遺産をどう分けるかという問題なんですよ。
はい、
で、今遺産としては現金預金の50万円しかないわけですよね。
はい、そうです。
そうするとその50万円をどう分けるのかというのがこの遺産分割の話なんですよね。
はい、
で、その50万円以外に何かどっかに隠し財産があるんじゃないかとかいう話になってくると話は別なんですけれども、
はい、
お母さんに、その、50万円の預貯金以外の財産がないのであれば、
はい。
それにプラスしてね、あなた方がお金を、負担をして、妹さんたちに渡さなければならないっていうことは、全くそれは理由がないことなんですよ。
はい、はい。
そこはまず大前提として押さえてください。はいはい、 で、ただね、まあ、お母さんの、その、はい、まあ、通帳の履歴などを見て、
はい、
どっかにお金が流れてるとかね、それが、その、あなたのご主人とか、あなたのご家族の方にね、お金が流れていて、そこに、まあ、現金預金として残っている。それは、実質的にはお母さんの財産なんだということになると、お母さんの意思に反して持ってかれちゃった財産。だからそれはお母さんに戻してくれっていうことは、まあ、お母さんが生きてるときはそれが言えたわけですよね。で、その言う権利、その請求権を相続財産として、その遺産の中に含まれてくる可能性っていうのはあるんですけれども、
はいはい、
先ほどからのあなたのお話を聞いてる限りでは、
はい、
そのお母さんがね、いろいろ介護費用とかいろいろ、ま、いろんなところに支出して、あるいはそのお小遣いとかで、孫に渡したりして、使っちゃったことは事実なわけですよね。
はい、使ってます、うん。
で、それをどっかに蓄えてるってことはないわけですよね。
ない、はい、
うん。そうだとすれば、もうお母さんの財産としてはそれしか残ってないんですから、
はい。
妹さんたちにはそれを分けてあげることで十分なはずなんですよね。
はい。
で、あとはだからあなたの気持ちの問題だけなん
で。あ、そうなんですね。うん、
だからそれは、はい、妹さんたちはかわいそうだから、いくらか渡してあげるっていうのは、それはそれで別に、はい、あなたの気持ちでそれをやるのは構わないことですけれども、
はいはい、
それは、まあ、なんて言うんでしょうかね、善意で、あなたがそれがいいと思うんであれば、そうすれば、そういう解決をすればね、いいことであって、そういうことをしてはいけないっていうことにはならないとは思います。
うん。
だからね、まあ、円満に解決するためにあなたがいくらか負担をするっていうのは、それはそれで解決の方法としてはね、
はい、
あり得ることなんでしょうけれども、
はい、
なんかそのあなたの方でね、100万ずつ負担して渡すとね、あたかもあなたがお母さんの財産を持ってた、100万ずつ実は持ってたんだっていうことを認めるような形になっちゃわないですかね。
ああ、そういうことか。
なんか余計に感情的にこじれちゃうような気がするんですよね。やっぱりあの嫁は持ってたのねみたいな感じで、
うん、
そこはよく気をつけながら話をしないと。
ああ、
うん、
そっか、
はい、
そういうことですね。
はい、
わかりました。
お分かりいただけましたか。
はい。
そもそもが妹さんたちお二人とは今後ずっと付き合っていかなきゃなんないの。
いや、付き合うつもりないんです。
それとそれからあなたが住んでらっしゃるお宅はこれは誰の名義なの？
あの、息子。
あ、もう、息子さんの名義になってるのね、
はい。はい。
だとすると、もう、下野谷先生がおっしゃったように、私も、下手になんか100万とかあげない方がいい気がします。
あ、そうですか。
うん。もう、はっきりと、50数万円しかありませんっていうのを、うん、1円の単位までしっかり出して、
はい、
で、つけてらしたんでしょ？
ええ。
うん。だから、それを見てもらえばわかりますって言って、それを、妹さん2人に3分の1ずつ、
はい、
それとあなたの息子さんと娘さんに6分の1ずつ、
はい、
で3分割ですよね、
はい、
そういうふうにきっちりと分けてなさるのが一番いいと思いますけど。
そうですか、うん、分かりました。
でもっと言っちゃうと、
はい、
その間に私の労力はどうなってんでしょう、いくらかくださいよぐらいのこと言ってみたら。
そうですよね。一切お金の援助もないし、介護も一切おむつ一つ変えてこなかった人たちだから、うんうん、ただ本当にお母さんのお小遣いを。
まあ感謝してくださるんでしょうね、ぐらいのこと言っちゃえばいいでしょう。
そうですね、うん。はい。
だと思います。
わかりました。
はい。
はい。ありがとうございます。
はい、失礼します。
はい、ありがとうございます。